平場は百貨店などでは1階中央、ブランドの垣根を作らず陳列販売する売り場のことで、店舗ごとの売り場は箱場なんて言います。お笑い芸人さんはネタが面白くてもトークが苦手だと平場に弱いねなんて表現されることもあるそうで、僕は箱場のようなところで平場なトークをするのが好きだったりするのですが、今日はペナルティエリアに滅法強い実況者がゲストです。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は下田恒之さんとお送りします。下田恒之さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ペナルティエリア、めっぽう強いですね、
はい。こだわってます。
ね。
はい。
よくあれだけ終えるし、間違いないものだなと。
間違えてます。
こっそり教えてくれてるみたいな。
空振りもあるし、すげえ深しもあるしって感じですね。
なるほど、
ね。だけど、やっぱり、多分、プロの方が見たときに、
はい、
ここを、合わせるのは難しそうだなっていうところで拾うことが多分たまにあるんで、それが多分そこのペナルティに強いっていう印象になってるだけで、まあ決してまあそこまで精度は高くはないと思いますけど、
まあ謙遜もあると思うんですけど、僕が感心するのはですね、要するに下田さんはペナルティエリアのだけ追う実況じゃないわけです。
はいはい、
そうです。つまり他のところもボールホルダーを追っている、
はい、
でそこのところで例えばバルサみたいなパス回しをずっとされてると、
はい、
そこで消耗することはあるわけなんですよね。
ええ、はいはい、
あの自分の失敗談話してますけども。
あ、そうなんですか。
そうなってくるとこうペナルティエリアの中に入った時にはもういいかなみたいな感じになって、本当はそこでこそ盛り上げなきゃいけないし、
はい、
そこでこそ正確な精密な実況しなきゃいけないんですけども、
はい、
どうも僕はそこで飽きるという悪いパターンがあって下田さんすごいなと思うんですけど。
まあ、でもとっさですからね。
飽きない工夫って何ですか。そこのとこ入っても、まあ、集中を保つ工夫っていうか。
飽きないというのはペナルティーまで飽きないってこと。
ペナルティーエリアに入るまで飽きずにペナルティーエリアに入ってからも集中力を保てるっていう秘訣は何かあったら。
秘訣ないな。でもあの僕はあの一緒にプレイしてると思ってやってるから。
なるほど。
だからその感覚でやると
ここまで来たぞって感じ
する。そうそう、だからあの、うん、最後こそ見せ場じゃないですか。
そうですよね。
だから
そうなんだ
よね。そうそう、だからそこでそうだし、そう、そこが一番自分の気持ちの中にあるので、
ええ、
だまあそういう点では あの飽きるっていう感覚になったことは僕はないかな。
間違いないのはどうやって間違いないんですか。
いや間違えてますって。間違えてますって
商売上の秘密盗もうとしてるんですけど、
いやいや、ね、予測ですよ。
予測ね、だ
同じですよ。だ、うん、予測を全部予測でやってるから、
はいはい、
ただ予測でやってるんだけど、
うん、
不確定で多分これだなっていう時に言っちゃうから間違えるんですよね。
あの僕らは試合が始まるまでの準備って当然するわけで、はい、その中には前の試合を見てどんな印象のプレーをしたかとか、
はい、
この選手はどんな特徴があるからパッと見た状況でスタートから全員が終えるような訓練をしてから入るじゃないですか、
はいはい、
下田さんそこってどのくらい時間をかけてやってらっしゃいますか。
事前の準備ってこと、
はい、
いや、具体的にその追うためにこういう準備っていうのはないけど、だから
あ準備しないで頭に入れちゃうんですか。
いや試合を見ます。だから例えば今日例えばじゃあエバートン対バンリーやるとなると、うん、極力2つ前ぐらいまでちゃんと見て、
うん、
で特徴とやってるサッカーを映像的に頭に入れてってぐらいだから多分皆さんとやってることはそんなには変わらないと思います。
例えば選手いるじゃないですか、
はい、
で選手のこう見分け方みたいなものっていうのはどうやって頭にこう入れていきます、はい、もう見てそのまま丸ごと入れちゃう。
はい
入るんだ。
はい、
それって1日に下田さんぐらいだと3試合やる日ってあるでしょ。
たまに
あるでしょ、
はい
ね、3だと1個やった後に1回初期化して忘れて次のもう1回頭に入れないと混合するじゃないですか。
しますね。
ね、
はい、
そこの部分のための工夫って思い出せるんですか一瞬で。
でもそこは何だろう、苦労しないで切り替わるな。
おお、じゃあまだ元気なんだね脳が。
はい、最近はだから3試合やんないです。だから
なるほど、ね、
もう要はそういうスケジュールを組まなくしました。
でもその方がいいですよね。
いや、そうしないとやっぱり、
うん、
最後の方はやっぱり いろんな意味で脳みその体力が下がるので。
可能ならば睡眠取りたいですか、仮眠は。間で試合ごと
状況によります。一気にやっちゃって、うん、全部やり終わった後ヘトヘトになった方がいいのかなって思うこともあるし。
あ、なるほどね。
だけど、うん、あ、ちょっと間で少しね休んどいたらよかったかなって思う時もあるし、そういう風に感じるのが最近は増えました。でもうちょっと若い頃は、うん、まあ、あんまり気にしないで、ええ、割と一気にダーッとやれちゃってましたけどね。
なるほどね、はい、僕はあの今日調子悪いなとか思ったり、例えば早い時間に2回選手間違えたりすると、自分の中で今日はこれ危険信号だなっていうふうに思うんですよ。あ、はい、あ、今日自分調子よくない、はい、間違える可能性が高いからどうしようかなって思うことがあって、その時でまあちょっと一つ落とすっていうか、安全運転の方にシフトしていたりとか、
はい、
解説者に振る時間を長くしたりとかっていうのは、まあ、テクニック、はい、ごまかしのテクニックを使ったりするんですけど、下田さんどうなさいます？
調子悪い時、
はい、
調子悪い時は、調子悪い理由をまず自分の中でそこで整理して頭の中で、
うん、
で例えば、あ、そうか、この選手とこの選手フォルムが似てて、ここまでの その3分間で
間違えて理由を考える、
2回間違えたなった時に、うん、あれなんで間違えてんだ、あ、そっか、これスパイク違うけどそこのスパイクの認識が甘かったなっつって、うん、その時にはメンバー表に、うん、例えば、誰スミスローが青、
うん、
誰が赤とかって書いといて、
うん、
こうチラチラこう見ながら確認してやったりとかっていうアジャストをしたりとか、まあ、これは一例ですけど、
うんうん、
その時の理由を考えて、うん、立て直すようにします。
なるほどね、
はい、うん、ただ体力的に疲れてると、うん、立て直そうと思ってもあれやっぱ頭今日ついてこないなっていう時は、うん、クレさんと同じで、うん、こううまくこう解説の方にこう振り逃げしながらごまかすってやつです、
うん、あと特殊なケースどうしてます？例えばこんなケースはなかなかないけど、
はい、
アフロヘアばっかりのチームとか、あ、ヒゲ面ばっかりのチームとか、
うん、でも
そういうの、
あの、ね、それはもう本当にあの判断基準がないときは逃げます、
ええ、
つまり喋んない、
喋んないの。
だから
下田さんらしくないな。
いやいや、ダビルイスとゲンドゥージがいた時のアーセナルってめんどくさくないですか？ええ、
いや、さらにそれにもっと増やしてくるとたまらない感じがしますよね。
僕はね、そのチャイルさん2人だけで勘弁してくれよっていう時に、2人が同じ白いスパイクだったりすると、うんうん、そういう時はもうリスクは犯さない、う
ん、白いスパイクで両手に白いリストバンド両方つけていて半袖ってとかふざけんなよとか思うんですけど、ね、
でダビルイスだと前に出てくじゃないですか、
はいはいはい、
センターバックだけど、うん、そうするとこう本当に間違えちゃったりするんで、
うん、
もうそれはもう本当ごめんなさい、スルーしますって僕の中では割り切ってやることもあります。
なるほどね、
はい、
何人かいると困りますよね。
そうですね、
うん、で困った時の解説者っていうところがまあ実はあって、
はい、
まあ、僕たちは解説者をいかに立てるかっていうことを考えるんですけど、
はい、
こう下田さん誰かと今日はこの人だと組むっていう時に何考えたりします？解説者があの確定した段階で、
その解説者のタイプをまず見て、この人はこういうタイプだから、う
ん、はい、
準備というか当日の控え室からとか、
ええ、
あとスタジオ入ってからとかはこういう感じでやったらいいかなっていう風な持っていき方ですかね。
なるほど、
人によって違いますからね、うん、
例えば、指導者の経験がある人、うん、それから、例えば J リーグから引退したばっかりの人、
うん、
こうなってくると違ってくるでしょ。
違います、はい、で若い子だとそもそもその放送席に来る時のスタンスがみんな違うので、例えば解説者としての野心を持ってくる人もいれば、あとは単純な喋りたがり、よう喋るなあんたっていう人いません？
誰かな。
そうで、そういう人とかもいるし、あとは振ってもらえないと喋れないですよみたいな感じになっちゃう人もいるから、その場合は喋りながらあの空気を見て振る回数を増やした方がいいかなとか、
うん、
その辺の調整をしますかね。
J リーグの例えば現場で、はい、モニターを全然見てくれないで、
はい、
ピッチばっかり見てる解説者の人と会ったりすることってないですか？
あ、でも皆さんでも慣れてらっしゃる方は、
ええ、
リプレイが出てるなっていうぐらいは多分分かってくれてると思うので。
そうだよね、
でも
たまにいるんだよ。でもね、
あの見ない人でしょ。
見てないねって人、
はいはいはい、分かります、その時は指します、僕はモニターを。
なるほど。
でこれはでも僕はやっぱ早い段階でこのテクニックっていうか、うん、が有効であるっていうのを分かったら、やっぱ僕前いた局 の、うん、あの上にいた2人優秀な先輩のアナウンサーいるんですけど、
はいはい、
そのスポーツアナウンサーがやっぱ本当上手くて、 やっぱねバレーボールとかだと、
はい、
でこっちに行くじゃないですかね、うん、だからですげえすごいスパイクとか決まると、これですねって刺すと見るんですよ。
あ、僕はねそれ山本博さんに習った。
あ、そうですか。トラさんもそうですか。
手の使い方うまいなと思って一緒にやってて、はいはい、解説者の方に対しても遮る渡す振り渡す戻すを手でやるんですよ。
ああ、でもそれでも
アクションオーケストラみたいと思って。
でもアクションは大事だから、うん、あえてこっちで生でやってる時にあの現場でね、うん、やってる時に、あえてこっち見た方がいいんだけども、あえて目線を切ってこっち側に向かって話してあげると、うん、その聞かれたことに対してより答えやすい空気になったりすることがあるので、うん、その辺は状況に応じて変えたりするかな、
うん、
はい。まあ、でも指したりするのは有効ですよね。
まあ、確かにね。下田さんが今までのキャリアの中で、はい、この解説者と一緒にやって勉強になったなとか、はい、あ、いろんなことを教えてもらってるなと思われる方ってどなたかいらっしゃいますか？
あ、たくさんいますよ。でも、はい、サッカーでってこと？
サッカーで。
サッカーだと、見る目線を、増やしてくれたっていう点で言うと風間さん。
あ、八尋さん。
はい、はい、まあ、あとは川川さんですよね。
そうですね、はい、その二人はちょっとすごいね、
はい、
う
ん、あの倉石さん前おっしゃったように話は長いですけど、
ね、長い
だけど
聞いてあげてるといいこといっぱい言ってくれるんで、だからなんていうのかな、黙ってあげること大事ですよね。
そうですね、
うん、
であとはその拾うものが彼らにしか見えないものがある人たちです。
あ、そうですよね、
はい、
う
ん、だそのトラップ一つの意味とか、
うん、
あと今のは指の使い方がとかっていうのって川川さんだけだから、
親指ね、足の指ね、スパイクの中の指の話されるんですよね。
あとはそのあれ絶対あえてすねに当ててるはずなんですよとかっていうのは言えるのは彼だったりするし、うん、だそういうところで言うと、うん、そのぐらいフットボール奥深いんだなっていうのは分かるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、例えばすねに当たって点が入るとすね、
うん、
ですけど入っちゃいましたねとかって素人は言いかねないんですよね、うんうんうんうん、だけどやっぱりストライカー話聞くと、
うん、
あの足に当てに行くと絶対吹かすから、うん、もうあれはもうすねで当てましたって終わったと言うんですよ。
わかる。僕もだから川勝さんのその手で言うと勉強になったのは、体の硬いところと柔らかいところを使うという表現が勉強になって、
なるほど、はいはい、
すねが硬いからそうやって飛ぶんだなというような表現なんだろうなというふうに思うんですよね。
そうですね、はい、そうです。だからそういうのとか、
うん、
であとやっぱりその風間さんなんかで言うとやっぱボールを持ってでなんぼのスポーツだっていう前提のところから話をしてくれるので、
うんうん、
例えばスペースに出すと、
うん、
スペースに出したらボールはみんなのもんだろって。
そうですね、
だけど要はちゃんと走ってる足元にピタッとボールがつけば、
うん、
それはそいつが一番速いし、
うん、
そいつが一番有利だとかっていうそういう目線を教えてくれたりとか、うんうんうん、でもそれってでも結構普遍的じゃないですか。
そうですね、
その気持ちとかその技術を持ってればあのどんなプレイヤーでもうまいですし、
うん、
あの足が速くなくてもプレーが速くなるっていうところを分からせてくれたっていう点では、
でね、
まあ、この二人はやっぱ学ぶことめちゃめちゃ多いですね。
浅間さんはやっぱこうなんていうんですか、フットボールの中の断りを解く人ですよね。
ははは
こういう理由だからこうだろっていうようなことを逆に教えていってくれるっていうところだから逆算してるとこうだっていうのと、あとは特徴としてはなるべく英語を使わないっていうのが風間さんの特徴、
ね、
日本語で置き換えて話してくださるっていうのは
ね、
ありますね、
センターバックを攻撃するとか ね、 でね、表現方法も独特ですしね、
うん、
はい、でも本当でも横文字はね、
うん、
あんまりね歓迎しないですよね。
確かにね、うん、僕ね明るい解説者の人が好きで、はい、なるべくいいところをこう探して教えてあげようっていうんで、はい、やっぱ水沼貴史さん素晴らしいなと思う、
は
い、
あの人は天才ですね。
あ、
やっぱ水沼さん一番すごいのは、
うん、
全部の空気をちゃんと
そう
組んでくれるんですよ。
そうスタッフもフロアも全部半径20メーターぐらい組むんだよね。
はい、でその上で自分のこだわりを持ってるけど、
うん、
こっちがずれてる質問とかをしても、
ええ、
安易に否定はしない、
うん、
そうだけどこちらの言ってることも汲んでくれる、
うん、
で、ちょっとこっちがなんだろうな、かっこつけて突っ込みすぎてなんか質問したりすることあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれはやっぱ嫌って普通なるんだけど、ええ、それをうまく調整して、
あ、そうね、だから否定で入られるとリズムが生まれなくなるっていうのは僕らはそれは気にするんですよね、
はいはい、ええ、それがうまくだからそのこっちの組みつつ違うところをうまく修正しながら、でも変なこう振りをした時に流されちゃう解説者もいるじゃないですか、
うん、いますね、
こうですよねって、あ、そりゃそうですねって言うんだけど、うんうんうん、 あのそこで安易に流されない、だから要は、うん、僕らの言ってることを拾ってくれる時と、
うん、
あえてあの流すとか調整してくれる時の使い分けとか抜群にうまいですね。
確かにね。
だから僕なんかもう相当助けられますよ、
うんうんうん、
はい、っていう感じです。
なるほどね、はい、うん、リズムがこの人と合うなっていう人っています？この人の喋りのリズムっていうのが、例えば下田さんはやりやすいとか。
あんまりでもみんなやりやすいです、そこは。
ああ、そこはでも下田さん特徴ですよね、一つね。
はい、
うん、
やりにくいと思うことは基本的にないです。
なるほど。
あ、でも黙られ、あんまり喋んない人は困るかな。
ああ。
あとは、そうですね、人をなんか、人をというか、こっちを見透かしてちゃってて、なんか、試されてる感を出される。出した人がいて一人だけ、うんうん、岡田武さんなんだけど。
あ、そうですか。
やっぱ岡田さんはやっぱりすごく難しいです。
そうですか。
難しいっていうか、うん、あれだけやっぱ岡田さんもやっぱ相当持ってる目線は鋭いですし、
うん、岡田さんがおそらく知っているだろうなということを先に勉強しておくとやりやすくなりますよ。
あ、そうですか、
うん、あ、岡田さん多分ここで勉強されてるから、ここはこうだから、これ一つ振っておいて、はい、ここの会話をしてしまった方が、
はい、
岡田さん話しやすくなるかなってのを僕は考えます、は
い、でもそう、それで言うと自分がやって、僕の感覚で言うとちゃんとプレーを描写しながらやると、うん、ある程度どんな人でも、あのそれこそ指導者経験があったりトップレベルでプレーしてた人だと、
うん、
ある程度そのプレー描写を間違えなければ、
うん、
ある程度は入ってきてくれるっていう自分の中での、感覚があったんですけど、
はい、
岡田さんが入ってこないなっていうのがたくさんあったんですよね、うん、初めてやった時に、うんうんうん、その後クラシャーの中継聞いて、
はい、
うまくこうなんていうのハンドルしてるから、
いやいやいや、とんでもない、
すげえなと。
岡田さんが気持ちよく話してく
ださったから、いやいや、あれがだから、あれの感覚に僕はならなかったんで、だそこはちょっと難しさはあったんです ね、
そこはね。僕はね、それはやっぱ前話したかもしれないけど、山本さんに教わった、広瀬さんに、
あ、そうですか、
コラさんに、何聞いたらいいですか、相手が話したいことを聞きなさいって言ってくれたんですよ。
ああ、そうですね。
なんか目から鱗だった。でもこれはすごい難しいこと言われたなとも思って、相手が話したいことを聞きなさい。インタビューでもそうだし、
そうですね、そうですね、
汎用性のある言葉ではあるんですけども、なかなかそこまではいかないな。でもなんか僕らもあれですね、
はい、
こうやって後輩に何か言葉を渡せてあげるような存在になりたいとは思ってはいるんですけど、なかなかなれない。
まあまあまあ、そうですね。
下田さんそんなことないんでしょ
うけど、ね、いや、そんなことないですよ、はい、
ですね。これからの解説者というとどうですか、新進系。最近は技術系解説の方がこう、まあ、台頭してきて人気も集めているんですけど、下田さんその辺はどんなに見てらっしゃいますか。
若いあの解説者ってこと。
そうですね。
あ、でもなんかね、あのこの1年ぐらいで解説者周りもだいぶ変わったなと思ってて、
うんうん、
まあ、単純に、40過ぎぐらいになった人たちが結構かなり引退したでしょ。
そうですね。特にここ数シーズンはさらに増えそうな勢いもありますけども、はい、
でその引退した人たちの経験レベルが、
うん、
僕らがすごくお世話になってきた解説者の方々よりも、
うん、
一歩二歩先に行った領域にいた人たちが解説者になってきたんで、
うんうん、
まあ、それは例えば最近だとそれこそ坪井くんとかいるじゃないですか、
はいはい、
坪井くんだってやっぱり60、70のキャップ数あって、
そうですね、
で代表でワールドカップも行ってる、
うんうんうん、
でもっと言っちゃうと内田篤人が出てきた、
うんうん、
でまあ、彼はもう本当にもう何でも知ってるっていうかね、
よく見えてますよね。
であと経験してきた舞台がやっぱり、
うん
うん、もう上の上の本当に最高の上を経験してきている人たちじゃない
ですか。そこがだから分かってた人ですよね、
はい、
うん、
だそういう人たちが現場に来たってことで、
うんうん、
いろんなその解説者周りの環境が変わってきたのと、
うんうん、
あとはまあその経験をもとに自分も指導者になりたいって思うその野心をその解説の場でうまく生かそうとしていたりする人たちが増えたので、だからなんかガラッとこうテイストが変わってきた感じはありますね。
なるほどね。
はい。はい。
だからまあね、はい、あの競馬の世界ではあのジョッキーが馬を育て、良い馬がジョッキーを育てるっていう言葉があるそうですけども、
はいはい、
下田さんもね、いい刺激になってるんじゃないかなと思うんですけど、今まで自分が聞いてた実況の人と今度は自分はプレイヤーではなくて解説して仕事をされるってことも多くなってくると思いますから、はい、
なんかでもあれですね、年齢が上になっちゃったから、
うん、
で生地こうなんかここ最近数年、
はい、
こう注目される度合いがこう上がってきてるのもあって、
ええ、
若い解説者の方に多少牽制されてる感はあるんですよね。
牽制？
牽制っていうか、うん、やっぱりあ下田かっていう感じ。
ああ恐れ多いのね。
恐れとまたちょっと違うんですけど、ね、うん、はい、でもそれって良くなくて、うん、やっぱ僕的にはあのみんなその解説者の方が35でも、
はい、
65でも、うんうん、ニュートラルに自然体で放送してもらうようにやりたいんですよね、
う
ん
う
ん、
ああそうか、そのトップランナーいうのは悩みですね。
トップランナーなのか分かんないけど多分年齢的なものだと思います、うん、でやっぱキャリアを積んできてるのと、うんうん、
はい、
あとはあのそのキャリアの中で割とこういろんないい舞台も積ませてもらってるから
そうです
ね、そういう人だっていう認識のもと、うんうん、若い解説者が来たりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそれはやっぱり向こうも構えちゃうっていう作業になったりするので、
まあ仕方ないですよね。それはね、ある程度の幾幕の緊張感かは携えて、ね、で下田さんはそこにある程度はまあこうなんですか、僕言うのもなんですけど、
はい、
立ちはだからなければいけないってとこある。
あ、そう？
そう、中継の現場は甘くないよ、このくらいで解説してくれないと困りますよって形を下田さんのやっぱ今立ち位置で言うと、その人がやってくれないと、
そうですね、
悪い言い方すれば舐められるっていうか、
そうですね、緩めちゃダメですもんね。
そうそうそうそう、
いや、あの解説する側もやっぱり、うん、目いっぱい準備してほしいですし、
そうですよね、
はい、
うん、
愛情を持って接してほしいと思うので、
うん、
そういう意味では確かにいい意味での緊張感は確かに必要ですよね。
大変ですね、下田さんの仕事で。本当一言ですけど、
そうでもあんまり緊張感も持たせすぎて意識させすぎちゃうと、
うん、
逆に良さが出ないから、
うん、なるほど、
まあ、やっぱりなんか最後放送席着いた時は、
うん、
ゆるっと喋ってもらえるような空気感は作れるといいなとはいつも思ってはいますけどね。
なるほどね、
はい、
うん、そうですか、うん、分かりました。ちょっと今の立ち位置とかね、解説者もここからまた変わってくるんで、この話また少し時間経ってから下田さんにその後どうでしたみたいな話は聞こうかなと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、今日は解説者などについてお話しさせていただきました。下田恒之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。